い、こんばんは。
古着古本ブックオフ、グランジオルタナ新中野についての話題を協議するポッドキャスト、ニューナカノストーリーズ、今日は10月20日第75回です。
おお、ご挨拶に連連されてきました
ねそうですね、とんよどみない
よどみないです
ね。大河の流れのような挨拶ができるようになってくるんですけども今日はこの土日はそこそこ天気崩れずにですね。
ああ、まあそうですよね。
ギリギリで、なんて言いますか、気温的にも服の工夫ができるいい気温になってきたと、
うん。それはそうなんですよね。もうやっぱ、ね、圧倒的にこう何着ようかなっていう気が楽しいです
、ね。きますよね。T シャツ1枚じゃないとどうしようもないっていう感じではなくなってきましたので、
ね、そうい
いですよね、はい。そんな中僕は今日はでもそんなこと言いながら昔話したように一日スポーツウェアでしたけどね。
まあ楽は楽ですからね。
楽、朝からずっとスポーツウェアで遊び行ってました。
うん、はい。
ですね、そんなファッションの話題から、
はい。
古着屋の、まあ古着古本ブックオフの、ポッドキャストなんで、その辺の要素を全部詰め込んだ話題からいきたいんですけども。
古着古本ブックオフを網羅。
はい、網羅しますね。
うん。
で、最初は定期的な古着屋探訪っていうことで、
はい。
ひいきにしてる2店舗ですね。
お。
に、先週行ってきたので、そのレポートですね。はい。ブックオフの荻窪店。
おぉ。
と、あと、高円寺のタンポポハウスに行ってきましたんで。
最強の組み合わせですね。
これは、まあ、必ず流れですね。でも、ちょっと悩むのは、どっちを先に行くのがいいかっていうのをちょっと悩むんですよね。ああ。
どっちでしょう。荻窪はちょっと遠いですからね。
そうなんですよね。
うん、
というのが、プライス的にですね、タンポポハウスはもう、500円より高いのは買わないって決めてるので。
はい。
まあ、そういうお店なんですよ。で、下手するとそのタンポポインザハウス行っただけで満足する可能性があって、
ああ、
先に行っちゃうとですね。
めちゃめちゃありえますね。
そうなんですよ。そこでいいもの買えた
ら全部高く見えるんじゃないですか。
そう、高見えするんですよ、高見え。うん、
高見えっていう
の。高見え。僕らの中でいう高見えはちょっと世間の高見えと違いますからね。
そうですね。1000円超えたら高いって思っちゃいそうですね。
そうそうなんですよね。うん、だからそういう危険性があるので。まあ、最近は、荻窪店、ブックオフの方を先に行くようにしてるんですけどね。
ああ、でもまあ、それ正しいでしょうね。う
ん、きっと正しいですね。
うん、
なんで、ブックオフの方の話からすると、欲しかったのがですね、仕事用のですね、ワイシャツというか、まあ、ある意味ビジネスカジュアルで行ってるので、
うん、
そんなにワイシャツしてなくていいんですけど、ギリギリ仕事で使えるシャツですね。
うん、
が、ちょっと持ってたのがボロくなってきたんで、新しく仕入れようと思ってですね。
なるほど。
ただし1000円以下だっていうことですね。
ああ。まあ余裕でしょう、シャツ1枚でしたら。
そうなんです、余裕だったんですね。
あれば。
僕らに手にかかればね。ほんで、あとは、ジャケットとカーディガン。
あ、結構一式。
そうですね、仕事に使えるものっていう感じで、ちょっと見てきたんですけど、うん、はい、ブックオフ、そんな風に見に行ったんですけど、最初にですね、あれ、店の外にある500円特価コーナーがあるんですけど、
うん、
まあ、最初そこをじっくり見るんですが、
うん、
そこでね、その関係ない靴を見つけてしまって、アディダスのですね、ジョギングシリーズなんですかね、アディダスジョグっていうシリーズがあって、シルエットがすごいスマートなんですよ。細長い感じで、で、まあ、ナイロン、スポーツ用なんで、ナイロン地で、軽い感じなんですけどね。で、それがですね、800円ぐらいで売ってたので、
お安い。
で、状態も良くて、
うん、
なんでかなっていうのは、まあ、ただ1点、多分でかいからでしょうねと思ったんですね。28センチ。28センチ。
ああ、ちょっとでかいですね、うん。
そうなんですよ。で、ちょっと、ああ、28は、僕、せいぜいスニーカーだと 26.5 ぐらいなんで、
うん、
28はちょっとでかいかなと思って履いてみたら、紐を締めたら全然いけるレベルだったんですよ。
ああ。
で、これはいいなと。800万円買いだなと。黒いあのシルエットのなかなかですね、いいやつだったので。
あ、黒いんですか。
真っ黒なんですよ。
あ、いいですね。
線が白ですね。3本線が白で、黒。
で、これ。シューズってちょっと派手になりがちですけどね。
そうそう。
黒だったら合わせやすいです
よね。そうなんですよね。で、全然ジョギング目的じゃなくて、カジュアルに使えるようなものだったので、うん、これは買いだと思って、まずそれをカゴにインしてですね。うん、
はい、
で、その後はシャツをじっくり探して、
うん、
で、やっぱりあのタンポポハウスにしても、ブックオフにしても、素敵なのは、平気で GU とか置いてあるっていうところですよね。
ありますね。
そうなんですよ。で、まあ、安いのは全部そういうラインなんで、H&M とか、あの GU とかさ、ユニクロとか、そういうシャツがやっぱり1000円以下で置いてあるんですけど、
うん、
で、ね、他のちょっと高いのは、高いっていうか、1000円以下でハイブランドの場合、かなりダメージがあるっていう感じなので、
うん、
僕らの狙い目としては、ダメージがないけど安い GU とか、そういうあたりなんですね、うん、
はい。
で、ギンガムチェックのシャツをゲットしてみたりですね。
お
あの洋服の春山のセカンドラインであるオリヒカでしたっけ。
ああ、オリヒカ、はい、
はい。のビジネスシャツ的なものをゲットしてみたりですね。うん、それも700、800円だったんですけど。
オリヒカってあの個人的に僕、昔、はい、サラリーマンの時期によく。
ああ、はい。
まあ、新品で買った古い買ったりしてます、
うん。使えますよね、結構。
そう、なんかいいですよね。ちょっとだけ。
そう。
おしゃれで。
そうなんですよ。
奇抜ではないか。
そう。いい感じなんですよ。
はい。
で、それだけだったかな。あ、そうだそうだ。もう一個すごい掘り出し物があってですね。これちょっと三上くんに聞きたかったんですけど、
はい、
ユニクロ U ってあるじゃないですか。
ああ、はいはい。
あれはどういうコンセプトのラインなんですっけ？
あれ確かね、ちょっといいラインですよ。
あ、やっぱそうなんだ。
ユニクロ U。うん。
ユニクロ U。
僕の認識ですけどね。
あ、
違う。ちょっと調べます。
いや、多分いいと思いますよ。
確か、ちょっと、間違いないのは、その、はい、あの、普通のユニクロよりユニクロ U の方が、うん、あの古着屋としては売れます。
あ、なるほどな。
うん、
で、それ、ユニクロ U のですね、
はい、
マットな質感のパーカー。
スウェットの。
スウェットパーカー。あ、スウェットじゃなくてね、あの、化学繊維的な、
まあ、
スウェットなんですけど、
うん、
ポリエステルみたいなやつのですね、
うんうん、
あの、あ、これ乾くの早いぞ的なパーカーがですね。
はいはいはい。
でしかも、地がすごい厚いんですよ。
うん、
生地が厚くて、
はい、
あの、スポーツに使いそうなパーカーだったんですけど、
うん、
それがですね、500円だったんですよ。
ああ、いいですね。
あの、その、外の、コーナーに置いてあったんで、で、むっちゃ綺麗だったんですね。
ほうほうほう。
俺、これいいんだ、500円だと思って。
うんうん、
で、ただ、これも、おそらく、このネックなのサイズなのかなと思って、L だったんですけど、
はい、
L にしては、なんかこう、着丈が短い、短ランみたいなんですよね。
ああ、なんか、その代わり、身幅は広め。
そうそうそう、そういうことですね。身幅広めで、で、もしかしてこれ、レディースなのかなと思いながら。
あ、ね、なんか、疑うところではあります。
そうなんですけど、あのブックオフってメンズ店だから、
はい、
メンズもなんだろうなと思いながら買った、
うんうん、
で、まあ、あの、確かにちょっとこう、身幅じゃない、や、短ランなんですけど、
はい、
あの、そんなに着てみたらおかしくないっていう感じだった
ので、ああ、まあ、
これね、やったなと。
そういうデザインなんでしょう。
うん、なんでしょうね。
今調べたら、
はい、
ユニクロ U は価格がちょっと高くて、
うん、
デザインが少し、はい、攻めてるデザイン。
なるほど、なるほど。
まあ、ユニクロが、あの、ベーシックとすれば少しトレンドを入れてる、
ね。なるほどね。
うん。
そう、それがなんか、そのぐらいで買えたんで、
あ、いいです
ね。ネイビーのパーカー。
うん。
ユニクロ U500円。
はい。
これ良かったですね。
お
う。うん。
ちなみに、
はい。
会社はパーカーは OK なんです。
あの、着てる人いますね。だから多分大丈夫ですね。
こう、なんとなく着ていけば。綺麗めだったらやっぱそうですよね。
うん。いけると思いますね。
はい。
で、まあ、そのぐらいかな。そのぐらいで、4、5000円くらい分買ったんですけど、して、あの、レジに持ってったらですね、その日じゃないな、その3連休だったんで、事前にクーポンを配ってたみたいなんですよ。その、今度の3連休はこれ持ってきたら 10% ですよっていう件があったらしくて、はい、レジ並んでたら結構それ使ってる人がいて、
あ、
俺もらってないな、もったいないことしたなと思ったんですよ。
うん、ね、
うん。だからレジ行って会計して、もう払うときにお兄さんが、そのレジ横にそのクーポンが何枚かまだ置いてあって、あ、せっかくなんでこれつけときますね、つって。
あら。
そのまんま10分引いてくれたんですよね。
ああ、優しい。
最高と思ってですね。
500円のもじゃあ450円。
なっちゃってますね。
ああ、いいですね。
最初6000いくらって言われたのが5000いくらに変わって、
お
ハッピーでしたね、すごく。
あ、よかったよかったです、うん。
これからもひいきにするぞと思ってですね。あ、ね、それで3連休、土日月でしょ？
はい。
で、日曜日に行ったんですよ。
うん。
で、そこでそんな話して、10% これつけてオフしときますねって言われて、はい、これ明日まで使えるんですよみたいな話で、
うん。
明日も来ますって聞かれたんです。来るんだったらやるぞっていうことでです
ね。すごい。ああ、なるほど。ああ、そういうことです。
そう。まあ、さすがに来ないですよねみたいな聞かれ方をしたので、いや、来ますって言ったんですよね。
まさかの。
そうそう、まあ、とりあえずもらっといたんですけど、
はい。
で、気持ちの中では行く気あったんですけど、結局行けな、用事があって行けなくなったんですけど、
まあね、そう、ちょっと、うん、毎日はっていう。
一応聞いてくれたっていうのが嬉しかったですね。
確かに。
明日も来ます。
いいね、
そう、すごい良かったですね。あとね、そのレジの隣、2台レジあって、隣でその、売りに来た人が結構ね、古着のクロートみたいな人が売りに来てて、あれがいくらだった、これがいくらだったっていう話を店員さんとしてたんですけど、
はいはい、
やっぱあそこのブックオフ荻窪店ってただもんじゃない人がやってるなと思ってましたけど、
はい、
その会話聞いてたらやっぱただもんじゃなかったですね。これの、
どういうこと
ですか？そう、これの相場はこれくらい。あ、そのお客さんの方が、これもうちょっと高くいけるんじゃねえかみたいな交渉をしてたんですよ。
あ、なるほど、
うん、これが8000なんすかね、うん、みたいな話してたら、
はい、
いやー、これは結構球数出てて相場がこんくらいでどうのこうのってなんか流れるようにですね、うん、で知識が出てきて、やっぱすげえなここと思ったんですね。
なるほど、はい、ちなみにどういうものを売ろうとしてたんですか？
あ、結構あのハイブランド的な、
あ、なるほど、
なんかだですね、ダウンジャケットとかモンクレーとか、うん、その辺があったような気がしますけど。
あ、そういう、めちゃめちゃいいやつ。
いいやつ。
へ、
うん、さすがだなと思ったんですね。
うん。まあ、で買い取りやってると嫌でも覚えるでしょうからね。
うん、まあ、そうでしょうね、
うん。
なかなかでした。
なるほど。
で、まあ、月1の定期訪問を終えてですね、その足で中央線に乗り、はい、うん、高円寺に、そうですね、一歩戻って高円寺に戻ってですね、うん、で、あ、タンポポ、高円寺はもう目もくれずですね、降りた後目もくれず、もうタンポポ一直線でですね、行ったら、やっぱりこの間行った時まだ夏だったんですけど、もう完全に秋冬にこうガラッと変わり始めていて、
うんうんうん、
で、まあ、100円コーナーをざっと舐めてですね、そこはやっぱり前回の感想と同じ通りだったんですけど、
うん、
布だなと思いながらですね。
難しいですよね。
そう。100円だとさすがに布だなと思いながら、うん、奥の方に行ってですね。
はい、
で、そこで、ブックオフで見つけられなかったカーディガンをですね、見つけようと思ってカーディガンコーナーに行ったら、
はい、
20着ぐらいカーディガンコーナーにあったんですけど、
うん、
うん、結構光るものがあって、で、一つはですね、あれです。グリーンレーベルリラクシング
の、
はい、ユナイテッドアローズですね。
はい、
の、そこそこいい感じのカーディガンがですね、
はい、
カーディガンといっても薄手ではなくて、それをアウターとして使えるようなちょっと厚手のやつだったんですけど、
あ、へえ、はい。
それ500円、515円。
安い、
うん。で、汚れありって書いてあったんですけど、
うん、
まあ、どう見ても気づけなかったんですよ、汚れに。 いろんな角度から見てみたんですけど。
ああ。
で、どっかにあるんでしょうけど、わからないまま買ったんで、今幸せなんですね。
まあ、なんか間違いの時ありますしね。
ありますね。ないけどなと思いながら。というか、俺の感覚が鈍いだけかなって汚れ。
あ、その説もありますね。
見えてんのに、ただ気にならないだけかなと思ったりして。はい。
まあ、僕の場合とか結構そうです、
ね。そうですよね。これのどこが汚れなんだと思
って。汚れに入んないなっていう。
そうですね。
ありますよ
ね。うん。で、それグレーだったんですけど。
はいはい。
これは買いだなということで、まず手に取って、
うん。
で、他にもちょっと見てたら、
うん、
同じグレーなんですけど、むっちゃキラッと光るやつがあって。これはあれですね。インスタに上げてたから。三上くん見てくれたかもしれないですけど、
はい、
あのグレーの字なんですけど、ドイツの国旗みたいな色合いの、線が斜めに大胆にバシッと入ってるんですね。
はいはい。
ブランド名ちょっとパッと忘れちゃいましたけど、トドラーズ
かな、
ちょっと忘れましたけどっていうですね、ブランドの、なんか結構タグとかがすごい凝ってて、安物じゃないな、これと思ってですね。
うん、まあでもそういうの分かるのはもう古着をいっぱい見てるから
さ。あ、そうそうそう、あの。タグのリッチさでだんだん分かる
っていう。安物じゃないな、みたいな。
そうそう。
へぇ、
があったんですよね。
めちゃめちゃいい買い物っぽいですね、それは。
そうなんですよ。これはやったなと思って、でしかもそれまた515円とか。
ああ、安い。へぇ、
タンポポハウスね、515円が普通ですからね。
うん。
うん、
あ、2着とも行きましたか。
行きましたね。いただきますということで。行ってですね。
はい、
あ、でもそこでは他にも見たんですけど、そのカーディガンがすごい良かったので、カーディガン2つで終わりましたね。
ああ、そうです、
うん。
なんかアウターもあるんですかね。
アウターももう出てましたよ。いっぱい、ダウンジャケットとか、うん、あ、コートとかも。ただ、今回はね、そこを見てないんですけど。
はい。どうなんでしょう、ちょっと高いのかな。
あ、その辺はさすがにね、1000円超えてました。
はい、1000円超えてました。うん、なるほど。
あそこもやばいですね、本当に。
いや、そこ面白いですよね。
うん、ただ、店入ったらおばあちゃんしかいなかったんですけどね。まあ、ちょっとタイミングが悪かったのか、おばあちゃんしかいなかったですけど、ね。
なんかもう、どんなお客さんでもウェルカムだっていうことらしいです。
う
ん、
あの、そうですね。そうだから、そういうおばちゃんたちに混じってね、あの、
うん、
選んでる、すごい、
いいっすね、
うん、いい空間でしたね。そう、それでもう満足しちゃったんですけど、あの、まあ、目的であるワイシャツをあんまりちゃんと変えてないなと思ってですね、
うん、
なんかないかなと思って、あの、ルック商店街を歩いてたんですよ。
はいはい。
あの、丸の内線の新高円寺に向けて、あの商店街をずっと下ってたんですけど、うんうんうん、したら初めて行く古着屋で、あのアーケードが終わった後ですから、
うん、
ルックかな、パルかな、どっちですっけ、忘れましたけど、あのアーケードが終わってちょっと行ったところに、うん、多分最近できたんだと思うんですけど、ちょっときれいめな感じの古着屋さんがあって、おそらくメインがレディースなんですよ。
あ、
で店の中はレディースしかなくて、
うん、
店頭のお得品のところにだけなぜかメンズがちょっとあったんですね。そこに割と状態のいい綺麗なシャツが引っ掛けてあったので、
ほうほうほう、
これはいいけどちょっと店構えが上品だから、
うん、
セールといっても高いんじゃないかと思って、
なるほど、
いたら、うん、まずですね、トゥモローランドのシャツが、
いいですね、
ブルー系のですね、ボタンダウンの無地のやつなんですけど、う
ん、はい、
500円、
安い、
うん。素晴らしいと思って。
完璧ですね。
完璧。シルエットもね、細すぎないんですけど、細身の長い感じのですね、ストーンと落ちてる感じで、うん、これ最高だなと思って、まずそれを、しめしめと思っていただいて、
うん、
で、その隣にですね、三上くんは知ってると思うんですけど、ちょっと読み方がわからなくて、あの、ランビンと書いて何て読むんですかね、あれ。
あ、ランバンですね。
ランバンですか。
はいはい。
ちょっとおじさんブランドですかね、ランバンって。
そうですね。でも、なんか、うん、あの、若者も着てますよ、
はい。
ランバンエブーっていうやつ、
ね。ちょ
っと若者向け。
あ、なるほど。そう、僕が買ったのはランバンスタジオっていうやつだったんですけど。
ああ、昔のラインですね。
それもね、あんまダメージなくて、で、色味がすごい渋かったんですよ。紫っぽいんですけど、ギリギリネイビーみたいな。
ほうほうほう。
で、ちっちゃい千鳥格子で、みたいな、すごいいい感じのやつだったので、それも500円だったんですよ。
ああ、安い。
うん、
ランバンは多分間違いなくメルカリで利益が出ます。はい、
あ、そうですか。さすがです。そう、それをね、しめしめと思って手に取って、買ってきましたね。
あ、いい買い物ですね。
むちゃくちゃいい旅をしました、うん、今回の週末。
そういうの聞くと、本当また行きたくなるな、僕。
そうでしょう。
最近ちょっと行けてないんですよね。
はい、日々ね、いっぱい見てるとはいえ、やっぱりそのね、店頭行って見るのとは違いますもんね。
ちなみにですね、はい、僕のもう一つおすすめはですね、
はい、
今度高円寺の北口の方に行くじゃん、
うん、
はいはい、タンポポハウスって、
うん、はいはい、
北口かな、北口ですね。
そうですね。
そしたら純情商店街の方に、
はいはいはい、はい、
毛豆腐があるんですよ。
おー、知らなかったな。
でしょ、これ、まあ結構前か。
はい。
そこも結構、ディグリガイがある。
毛豆腐はやばいですよね。下北にもありますけど、かなりやばいですもん。
ああ、毛豆腐は楽しいです。僕そこを結構寄ることにしてます、その辺。
ああ、まあ何で見つけなかったんだろう。行かなきゃ。毛豆腐行かなきゃ。
今更言って申し訳ない気持ち。
いやいや、とんでもないと。まあその日はもう精一杯だったんでね。
ねえ、そうそうそう。
僕の中では。
なんか、ちょっと、高いやつは高いんですけども、
は
あ
は
あ、探せばちょっと結構お得なのがあるんです。
そうなんですよね。一般的に見向きもされないやつっていうのが僕らの中での高級品だったりする、目指してるものだったりするので。
この辺をこう、ちょっと拾っていければ。
そうですよね。
いい感じ。
いや、下北の毛豆腐ではすごいいい思いしたこと何回もありますからね。
ああ、そう。なんかいいですよね。
はい、いいんですよ。
覗いてると。
うん。あ、いいこと聞きましたね。
はい。
しかしまあでもこのブックオフからタンポポハウスへの流れっていうのはですね、黄金コースに今なりつつあってですね。
ちょうど JR から伸び、
そうそうそうそう。
乗り継いでいけるっていうのは熱いですね。
そうなんですよね。で、しかもさっき言ったように、締めに高円寺の商店街を歩き切って、丸の内線で家に帰るっていう、新中野に帰ってくるっていうですね、
うん、
これ以上の楽しい旅路があるだろうかというですね。
あそこ歩いてるだけ楽しいです
よね。めっちゃ楽しいですよね、
うん、
長いずっと古着屋だから、
はい、
うん、楽しいです、ね、なるほど。そんな感じでしたね。
はい、
いい思いしました。で、その次に書いてですね、
はい、
よく考えたらなんかおかしいセールっていうのがあるんですけど、
はい、
これブックオフ荻窪店のツイッター、僕いつもリツイートしてるんですけど、
まさにそのリツイートを見ました、
はい、見ました
やっぱり一人しかリツイートしてないな
と。そうですね。今の時点でも一人だけかな。あ、一件ですね。俺ですね。俺だけ、ね、はい、でこれ俺なんとなく、あ、いいねと思って通り過ぎちゃったんですけど、
うん、
後で考えたらこれってあんまり一般的じゃないなと思ったんですけど、どういうセールかっていうと、
はいはい、
こんにちはって、遅くなりましたがって書いてあって、今このお休みは、お休み土日にですね、アパレル部門で3000円以下のお洋服2点以上で 20% オフっていうのをやってますって書いてあって、うん、あ、なるほどなと思って通り過ぎちゃったんですけど、ふっとね、昨日なんか街中歩いてる時に、あれおかしいぞっていきなり頭の中に降りてきて、普通こういうセールやるときって、
うん、
3000円以上のお洋服2点以上でってやるじゃないですか。
うん、
だから安いのはもう安くしてるんだから、はい、セールなんかして
ないで
しょ。そう。っていうことをして、何円以上のものだったら2点買ってくれたら 20% オフにしますよみたいなのはあってしかりだと思うんですけど、うん、3000円以下のお洋服2点以上で 20% オフって、これブックオフならではだなと思ってです
ね。確かに。
安いのをさらに安くするっていう。
もう本当在庫処分したいでしょ。
そうそう。その気持ちが表に出ちゃってるやつですよね、これ。 まあ、古着屋さんだとよくあることなのかなと思いながら。
まあね、場所食いますもんね。
そうそう、そうですね。
確実に。
それがちょっと面白かったんで。よく考えたらなんかおかしいっていう。そうですね。あとは、はい、あ、これは三上君からの情報をもとにですね、次の話題ですけど、はい、H&M がリセール会社を買収と、二次流通市場に本格参入というニュースなんですけど、はい、その前に、あれ、はい、H&M って潰れるんじゃなかったかと思ったら勘違いしてまして、あれは Forever 21の方です
ね。Forever ですね。はい。
潰れるっていうか、日本から撤退ですか。
あ、本社も確か。
あ、ダメになったんですっけ。
アウトだ。あ、民事再生だから、もしかしたら。相手するかもしれない。
ダメな感じですね。
うん、ダメな感じです。
うん、でも、じゃあ、H&M はどうなのかっていうと、まだ、ね、耐え忍んでるのかもしれないですけど。
そうですね。
はい。
うん、
で、リセール会社を買収ということで、
うん、
古着の取り扱いに力を入れると。
ね。
いうことなんですよね。
うん。
これは、来ましたね。
あの、うん、ファストファッションが二分化していてですね、はいはい、8組負けで、うん、
はいはい、
であのユニクロ、ザラは8組と言われて、は
い、うん、
それ以外はもうおそらく長くないぞと、
うん、
でまず最初にイギリスのトップショップが、
はい、
3年ぐらい前かな、もう早めに発売しました、ね、
はい、
その後、まあ、今回フォーエバーな
ん
で、まあ、次本当 H&M 大手かかってるんじゃないかと思うんですけど。
そうですよね。
うん。で、ここへ来て、もうちょっと。で、服屋、今、
うん、
ファストファッションだけじゃなくて、
はい。
さまざまなブランドがこう、売る、まあ、二次流通の会社を買いまくってるんですよね。
う
ん、で、これ背景に、
はい、
まあ、まず、興味のトレンドが循環型みたいな、
うんうんうん、環境のことを気にしてないと怒られるみたいな、
もう消費者に認めされないという
印
象があったり、
はいはい、
いろいろやっぱり、あと革製品を使うなとかです
ね、なるほど、
なんかそういうこう、そうトレンドがあって、
はい、
でかつやっぱりそのリセール系の会社を買ってるところは、本業がやっぱ芳しくないけど、
うん、
まあ、まだ余裕があるところ。
はい。
日本だとワールドさんとかです
ね。ああ、はいはいはい。
早速始めてるんですけど。
へ
え。で、2点目はやっぱその、二次流通の利益率の高さ
なんですね。ああ、なるほどね。
昔は多分、普通に服作ってるのって、売れて2本みたいな商売だったと思うんですけど。
はい。
だからなんか、流動じゃなくて、固定費が多分、各ブランドって、もうテナントもそうだし、在庫もそうですし、うんうん、めちゃめちゃかさんでるはずなんですけど。
はいはい。
それを、服を一気に売って、回収してきたモデルが売れないんで、
うん、
一発逆転を狙わざるを得ないっていう背景じゃないの、
ね。
まあ、僕らは嬉しいですけど ね、
まさにね、時代が来たって感じですけど、
そうですね、
でもこういうとこにこう玉数を取られちゃうっていうことでもあるんじゃないですか。
いや、めちゃめちゃあり得るんじゃないですか、
うん、
なんか
回ってこなくなるっていう、
ね、そうそうそう、
うん、
買った会社っていうのは消費者から委託を受けて、
はい、うん、
代理で販売して 40% の数量を得るという、はいはい、
これ、面白いビジネスモデルですよね。
まあそうです。委託販売なんで、うん、昔からまあある商売ですけど、はい、それを多分オンラインでアプリで解決する
っていう。簡単にやってる
とです、ね。ここには回ったら、そう、
あるんでしょうね、うん。スウェーデン国内だけで事業を展開してるっていうね。
うん。
それはもったいないっていうか、広げるべき話
ですね。まあそうですね。なんか、うん、まあベンチャーなんでしょうから、
はい、
そんなに高いお金じゃないかも
しれ
ない
です。うん、
というなんか
そう、ね、
のが見えなくて、
うん、
まあでも僕はもう新しい服も作んないでいいんじゃないかぐらい思ってる、
うん、
いいことだと思いますけど、
ね、そうですよね。こんだけ出回ってたらね。
そうそうそう。もう、うん、もういいでしょう。
そうですね。へえ。あ、確かに下の方に書いてありますね。ザラを要するインデックス、テックスか。インディテックスもサステナビリティの実現に取り組んでいると。そんな時代ですね。ただまあ、H&M の古着とかも、普通は今見向きされてないじゃないですか、きっと。
はいはい。
古着屋業界っていうか、あの、
うん、
なんて言いますか、一般的な古着屋さんではですね。
まあそうですね。
うん。うん、僕らがすごく気にしてるだけでです。
僕、めちゃめちゃ来ますけど。いや、なんか型がいいのに。
そうですよね。うん、僕もすごい好きですけどね。あの、ブックオフとか行って H&M のシャツとかあるとすごいやったっていう感じになりますけど
ね。
絶対安いんで。
ユニクロもめちゃめちゃ着ますしね。
ね、うん。そうそう、あの、そう、タンポポハウス行った時もやっぱり素晴らしいなと思ったのは、もう平気でユニクロとかの古着が、ユニクロの寝るシャツが大量に置いてあるっていうのがですね。
ああ。
うん、
あの僕が一人で名作と呼んでる
フランネルシリーズ。フランネルシリーズとか、ね。
あれ本当、なんかシアーズみたいになるんじゃないかと思うんですよね。
ああ、はいはい。いや、だからあの当時、三上くんに3年前ぐらいにごそっとね、あのフランネルシリーズをもらいましたけど、
はいはい、
あれ全然ボロくならないし。
ね、めちゃめちゃいいですよね。
うん、頑丈。で、確かに今作ってる、今売ってる現行のネルシャツラインと全然違いますね。
うん、
生地が。そう、
うん、本当にあのいいと思うんですよ。ただ、うん、チェックの柄がダサいやつが多いっていう。
ああ、確かに確かに。
それを除けば作りはすごいんですよね。うん、
そうですね。なるほど。これはちょっとね、気になる流れですね。
そうですね。ちょっと頑張ってほしいですね。うん、
ですね。
それに乗っかれたらなお良いなって。はい
H&M がリセールして売った服をさらにリセールですよね。
そうですね。何来たところはちゃんと責任持ってボロボロになるまで。
そうですね。ああ、それで三上くんのあの意気込みですよね。破れた服だけを売るビジネスがやりたいと。
そう。
いいですよね、それ確かに。
なんかもう破れ、まあ、ちょっと今流れ的に、
はいはい、
破れてんのでも OK みたいな風潮があると思うんです。うん、
はい、
なんかもっと一般化して、
うん、
こうなんか やっぱ破れてないとなみたいな、
そうですね、
ところにならないかなと思ってて、
うん、いや、そんなに来ると思いますね。
そういう専門店があってもね、いいか、
専門店、破れ服専門店
そう、
弊社の商品は全て破れております。
破れております。破れてない場合だけ返品ね。
返品。あの、商品の値札のタグのところに、
はい、
破れなしって書いてある。どっちかというと。
安くなってる。
そうそうそう。逆パターンで。
うん、
何なり破れなしって書いてある。
破れなし。
そんな日が来るといいですね。
ね、
はい。じゃ あ、今日はもうなんかしっかり古着の話をしましたね。
あ、確かに。
はい、たまにはいいですね。じゃあですね、あ、これね、伝えときたいお話。友達のお父さんが出版したすごい本っていうのがあって。
はい。
これちょっとリンク見てくれました？
見たんですけど、うん、さっぱり分からず閉じてしまいました。まあこれはでも、あの、
うん、
そうなんだろうなと思いますよね。
これはすごいですよ。これ僕のね、あの、宮崎で働いてる頃の、うん、仕事仲間のお父さん。山田明夫さんという方が出している本なんですけど、はい、タイトルがですね、宮崎マッチ本、町を知る本と書いてマッチ本って読ますんですけど、
はい、
20世紀の宮崎遺産アーカイブってことで、これ何の本かというとですね、すごいんですけど、はい、宮崎にこの方、もちろんね、お父さん住んでてですね、
うん、
1940年代から1970年にかけて、
うん、
いろんな店がオリジナルで作ってるマッチってあるじゃないですか。まあ、喫茶店とかは特にそうですけどね。はいはい、あとスナックとか、いろんなところがね、マッチ箱っていうのを、あの、なんて言いますかね。 自分とこのお店の宣伝ということで作ってたと思うんですけど、うん、
はい、
それをね集めまくってったんですよ、お父さんが。
あ、僕あれ表紙しか見てないですけど、はい、ま、マッチだったんですか、マッチの本かと思ったので。
違います。
あ、マッチなんですか、ね、それ出来箱じゃないですか。
やばいでしょ。マッチ箱の、ジャケットをすべて、むちゃくちゃ大量に収録されてる本なんですよ。ちょっと説明読みますけど、はい、マッチラベル1600点で描く九州宮崎の昭和レトロだと。で、
描きますね。
1600点で描きましたよ。
描きますね。やった。すごいな。
1940年代から70年にかけてのマッチラベルを中心に、高度経済成長期の最も街並みが輝いていた時代の面影を商店や飲食店などの当時のマッチラベルと SNS コミュニティに寄せられた投稿写真などをもとに宮崎の昭和を描くマッチラベルグラフィティ。
ああ、
これやばいでしょう。
圧巻ですね。
これをね、僕まだね、これあ、もう出たのか。10月10日発売ってなってて、1980円なんですけど、
はい、
これちょっとね、
はい、
多分そのやっぱこれ系の本ってね、高いと思うんですけど、うん、ムック本みたいなものなんで、これちょっと勢い出して買おうと思ってるんですよね、僕ね。
すごい、まあ、住んでましたね。
住んでましたし、すごい楽しいんじゃないかと思って、この本。
すごいなぁ。
そう、で、これ、このお父さん別に作家じゃないんです。作家とかこういう本を出してた人じゃなくて、
まあ、そういうことでしょうね。
普通に働いてて、うん、趣味でこのマッチ箱を集めまくってて、うん、この度出版ということなんです
ね。すごいなぁ。自慢のお父さん。
自慢ですよ、きっと。これ、うん、俺っていうか、大人になったらやりたいですよね、これね。
まあでも、しかも、多分本人は別に本なんか作ろうと思って、
う
ん、でない。
そうそうそうそう。
そこの狂気がやっぱいいっすよね。
1600点ですよ。
そもそも同じ店で何パターンもあるのかな、
うん、あ、それいうのはあると思いますよ、きっと。
まあでもそれ、
うん、
20% ぐらいだとしても、
うん、
まあ、1000店舗を超ってるわけですよね。
そうですよ。
すごいな。よく集めたな。
うん、すごいな。
どんぐらいまで、どんぐらいの大きさになるんでしょうね。
そのぐらい、ね、そうそうそう。千何個。いや、でもそっか。
聞きたいことありますね。
マッチ箱だから、1600って言っても多分大きい段ボール3つぐらいに収まりそうですね。
ああ、そうか。意外にそんぐらいでいけるのかな。
そんなもんだと思いますね。
結構いくんじゃないですか。
あ、確かにね、この1600っていうのは、一部かもしれない、ね。
意外に、コレクターはもうなんか潰して、うん、開いて潰して、
ね、
クリアケースかもしれないですね。
それはありえますね。
聞いてみたいな。
確かにね。
めちゃめちゃ気になる。
これちょっとラジオ出てくれないかな、俺。
そうですね。ちょっとお父さん、やっぱそういう、もう、なんていうんですかね、素人の極みみたいなところに、やっぱこう、凄みを感じますよ
ね。
うん、
感じますね。これちょっと、企画進めてみますわ。これ、とりあえず僕買って、じっくり読んでから。
拝読いたしましたという。
そうそうそう。うん、ちょっと
胸を受けました、
インターネット、ラジオ的なものをやらせていただいてるんですが、ちょっと、ちょっとお話聞かせてくれませんか。
ね、出てくれるんじゃないですか。
すごいな。
あ、すごいな。
でしょう。これ男の夢ですよね、これね。
ね。特に、あと、僕もそうだし、牧人君も、ちょっとコレクター癖があるじゃないですか。
うん、そうですよ。
だから、そういうのはいいなと思います。
もう尊敬の念しかないですね。
うん。
三上君だったらこれ T シャツ出せるじゃないですか。
僕、本当5年前だったら多分ギネス行けたんですよね、しがない。いなかったんで。取っときゃよかったなと思いますね。今もうなんかすごいやつがいっぱい現れてて。
あ、そうなんですか。
勝てないんですけど。
へ
多分バンドティーだけで2000着超えたやつとか現れたんですよ。
おお、すごいな。
バンドティーし、アメリカですけど。
はいはい。
なんかそうです。あと僕ですね、
はい、
これ、すごいちょっと、
うん、
僕のルーツみたいな話なんですけど、
はい、
高校生の時に、
うん、
古本屋に行くと、
はい、
文庫本にしおりが挟まってる
はいはいはい。それは、あの、かさまったまま残ってるってことですね。
そうそうそう。
かさまったまま売ってるってことですよね。
売ってるっていう。うん、で、あの、そのしおりを見てたら、なんか昔の映画とか
は
すごいいっぱいあって、あと、なんか、こう、納豆商品とか、
はいはい、
すごい面白いなと思って、当時でもう20年ぐらい前のものなんで、うん、まあ、
はいはい、
90年代と70年代のものとかだったと思うんですけど、うん、でこれは面白い、集めたいと思って、店員さんに聞いて、ちょっともらってていいですかって言ったら、いいですよっていうことで。で鈴木くんに手伝ってもらって、何回か行って、何回かごそっと持って帰ってきたことがあるんですよ。
ああ、一冊一冊開けて、片っ端から取ってくるって
こと？そうそう。
おお、すごいな、それは。
本のしおりのコレクターになったかもしれないですね。
うん、なったかもしれない。
多分、いまだに実家に残ってんじゃないかな。
へえ。それはね、素晴らしい趣味ですね、それね。
ね、お金もかかんないですしね。
うん、確かに。
うん、あ、でも、そうだな。これをちょっとマキとシーに続けてほしいですけど。
わかりました。でもね、今のはちょっとそんなに、趣がないでしょうね。
ああ。
今のしおりって。
かま、寝かせるかですよね。
うん、そうですね。
あれ、昔の、その、そう。しおりを、
へ
え。集めてた。
いいです
ね、でそういうのが本当何十年も続けててようやく本が出せるんだ。
そうですよ。お父さんすごいなと思って。
本当に出てくれないですよね。
ねちょっとね。
めっちゃ聞きたい
ことありますよね。
お子さんがいるってことは、まあ、奥様もいるわけでしょうから、はい。
そうですね。
まあまず言われるでしょう。してなさいみたいな。ここをどう耐えるか。
あと、火事になりかけたことないですかとかね。そういうこともちょっと気になります。
街だけにね。
街だけに。そうで、もう、なんて言いますか、危険物の箱みたいな感じ
です。そうです。
こんだけあったら。
あ、確かに、うん。めっちゃ燃えるでしょうしね。
そう、そこも奥さん心配だったかもしれないですけど、
ね。ああ、聞きたいな、い
るでしょう。
うん、
その僕の友達は娘さんになるわけなんですけど、
ああ、なるほど。
全く、今気づかなかったらしいですね。
ああ、やってるの。
うん、
え、じゃあ隠してやってたのか。
ね。すごいでしょ。これは夢だな。すごい。
すごいな。夢ですね。
というね、いい話。
あ、僕は、あの、てっきり、本当、はい、宮崎の町についての、
はいはい、
思ってたら、
うん。うん、そんなもんじゃないですよ。
びっくりした。
マッチです。
楽し
みだね。そうなったら話は違うぞってなるでしょ。
そうそうそう。いや、なんかよくいるじゃないですか、その、
はいはい、
郷土愛が強すぎて、知らぬおじちゃんとか。
はい。
この類かなと思ってたら、どっちかちょっとこっち寄りの変人、ま
あ。こっちです。我々寄りの方です。
ね、
我々寄りというか、もう我々のすごい先代先輩ってことです、
ね。通りすぎてるって。
そうですね。じゃあちょっととりあえず買ったら報告します。あと、
あ、
うん、貸しますよ、ちょっと買ったら、はい、これ。
そうですね、ちょっと見てみたい。
見たいし。じゃあちょっと次の話題ですね。
はい。
どうすだ、これはね、三上君にも伝えたかったんですけどね。一個上の、富裕層はスマホとコーヒーに目もくれないっていうですね。う
ん、あ、読みました。これ、
あの、ちょっと古いというかね、1年前ぐらいの記事なんですけど、うん、なんかポッと、引っかかってですね、読んだら、ああ、なるほどなというかですね。
ね、これなるほどなと思いますよね。
うん、あの、マシュマロ実験って、なんかの時に聞いたことあるんですけど、うん、ちょっと紹介すると、
うん、
まあ、欲望を我慢できるかとか、そういうテーマなんですけども、
うん、
4歳の幼稚園児に、目の前のマシュマロを1個すぐもらうか、
うん、
20分待ったら2個もらえるけど、待つか。というのを選ばせるっていう、実験をして、まあ、心理学の実験ですかね。
うん、
をしてみたと。で、結果は、我慢できず1個だけすぐもらった子が全体の3分の2。で、残りの3分の1は我慢して、先の利益を待てたと。
うん、
で、その子たちのその後を追ったんですね。スタンフォード大学でこの実験をして、欲求に打ち勝った自制心の強いグループは、その後大学進学とか、 肥満指数とか、ストレス耐性とかが高いと、高いというか、メリットがあるというかですね、っていう共通点が認められたという実験がまず、マシュマロ実験という実験がありまして、まずこれを読んだときに自分ならどっちかなって考えたんですけど、これはどうでしょうね。
大人だとね、待てますけどね、子供の時は待てなかったんじゃないですかね。
待てないでしょうね、きっとね。でも、そしてですね、これはまあ、子供のマシュマロの実験ですけど、大人に翻った時にですね、ここがいろいろ将来的な富につながってくるっていう話なんですけど、
はい、
今の1万円は将来の100万円の一部だと思えるかどうかっていう話ですね。
なるほど。
浪費をするか、今我慢して将来の蓄えにできるかっていう、ところなんですけど、まあもうマシュマロの話と一緒で、目先の焼肉のために今ポンと出てきた1万円を使ってしまうのか、でそれを、待って、まあ、運用に回したりしてですね、20年経ったらそれが100万になってくるかもしれないと、
はいはい、
いうところを待てるのかっていうところで、止める人と止まない人の差が出てくるんじゃないかっていう話を、書いてあるんですけど、
分かりやすい話ですよね。
そうなんですよね。で、まあ明らかにそれは確かにね、待った方がいいの分かってるんですけど、まあそれは僕は思い出しましたけど、この間ちょっとふっとお茶の水にね行って思い出したんですけど、
はい、
僕はもうお茶の水とか行っちゃったら、そのギター屋さんがあるだけで買っちゃってたようなとこあったんで、ギターをですね
衝動買いして
た、そう一番の対処策はそういうギター屋さんがあるところに行かないっていうのが対処策だったんですけども、行ったら買ってしまうっていうのがあったんです
あ、確かにね、
そう、全くそう我慢できない立ちだったんですよね、
はい、
でこの記事に書いてあるのは、まあ、タイトルは富裕層はスマホとコーヒーに目もくれないっていうことで、まあ要はどっちもですね、なんていうか我慢すりゃいいのにっていうものを我慢できるかできないかっていう話で、それが先の利益につながっていくし、浪費の予防につながっていきますよっていう、まあ、分かりやすい例を挙げてるんですけど、
はい、
これ僕ねちょっと、実践してみようと思ってることがあって、次のページでその富裕層はそもそもコンビニに行かないっていうパンチラインが書いてあるんですけど本当かなと思いながら、まあ、富裕層はそもそもコンビニへ行かないって書いてあるんですけどね。で、もう僕もちょこちょこ行っちゃいますよ、やっぱり。朝、パン買ってみたりとかですね。
ね。
小腹が空いて、おにぎり買ってみたりとかするんですけど、まあ、よくよく考えると、なくてもいいものばっかり買ってるわけですよね。
なるほど。
我慢できるものを買ってるし、ペットボトル一つ買うにしても、まあ、家から水筒持っていけばいいじゃんっていうのが一つと、まあ、買うにしてもコンビニじゃなくて、マイバスとかですね、スーパーに行けば、コンビニで買う半分の価格で買えるのにと。いうところを気をつけるかどうかっていうのは、せこい節約というよりはですね、賢くお金を貯める方向にですね、大事なことなんじゃないかって思ってですね、これ僕今明日から実践しようと思ってるのは、コンビニ禁止令ですね。絶対にコンビニに入らない。
結構難しいんじゃないですか。
そんな気しますよね。
うん、
ただし、マイバス入っていいんですよ。
あそこコンビニか微妙なとこですね。
そうそう。とりあえずは、コンビニから禁止しましょう。
ああ、面白そうだな。いけるかな、いける気もしますよね。
ね。ATM とかは、まあ、よしとしましょう。銀行がね、はい、どうしてもないときに ATM に行くのはよしとして、それ以外の目的で、コンビニに行かない。
いや、気合い入れたらいける気もしますね。
いけるでしょ。でも、三上くんとかはね、かなり難しい気がしますけど。
俺はもう、18歳の若者と同じ生活スタイルですね。基本的に。コンビニないと。いや、でも、僕も今、考えてたんですけど、最近、コンビニで買ったものって確かに別に、なんていうんですかね。
そうそうそうそう。
スーパーで買えるなと思いましたね。
必須用品でも。 はいはいはい。あ、コンビニで。そうそうそう、コンビニで牛乳買うなんか完全にあの、ブルジョワのやり子でやることですよ。
そっていうか、それが、なんていうんですかね。ちょうどコンビニに、
うん、
の前にいたで思い出したんで、
あ、はいはい、
入っちゃったんですよ。
なるほど、
ね。でも別にサミットがすぐそばにあったから、
そうですね。
禁止令が出てたら、なんか入らなかったなっていう。
そうでしょう。
うん、
そうで、なんていうんですかね。まさかこう、昔の俺だったら多分ダメだったと思うんですけど、
うん、
最近この、まあ、筋トレを継続している、このバックボーンがありますんで。
強いな、やっぱ筋トレは。
でしょう。もうそろそろこれいけるんじゃない、こういうのもいけるんじゃないかと思って、やるならこの今の一手だなと。
はい。あ、俺チャレンジしてほしいです。俺2年コンビニ入ってないんだよねって言って、
そうそうそうそう、
いやー、かっこいいですよ、うん。
かっこいいでしょ。
マジかってなりますね。
なりますよね。うん、マクドナルドに関しては結構それこの間言っちゃいましたけど、それを言えるぐらい言ってないんですよ。
ああ。
それは僕ある時期に決断したことがあって、もうマックには行かないと。
まあ確かにね、あんまりいいことないですよね。
いいことないし、あの、なんていうんですか、美味しいんですけど、この間も話しましたけど、食った後むちゃくちゃ後悔するんですよ。
なるほど。
うん、なんで行かなきゃよかった。こんなんならコンビニでなんかクリームパン食っとこうがよかったっていうですね。すごい体にドマイナスなことをしちゃったなって後悔するんで。
あ、
うん、で、もうコンビニじゃない、いや、マックはそれぐらいもう禁止できてるんですけど。
はい。
次は、次の行ったらコンビニですね。
おー、攻めますね。
行きますね。
いや、これはでも頑張っておくといいな。
明日から実践しますね。明日からっていうか、もうこの週末から割と気にしててですね。
はい。
コンビニ入ってないですね。土日まずは。
確かに、でもその、さっき牧俊が言ったように。
はいはい。
節約というより自分の意識が変わりそうじゃないですか。まあ筋トレに近いですよね。
近いですね。
うん、ということはなんか、今度はペットボトル缶ジュースを禁じるとか、
うん、
なんか、
はいはいはい、
より良い方向へ、いけそうな気がする。
そうですね。
うん、
あの、押し付けがましいことにならないようにだけ気をつけようと思いますけど、その自分の中で完結したらいいんですけど、人に勧め出すとあれなんで。
めっちゃ上から行ってしまうとか、
そうそうそう、
まだ行ってるんだ。でも俺、できたら1年継続したら行ってしまいそうだな、人。コンビニとかあるよね、みたいな。
ああ、あるね、確かにね、つって。
すぐ俺、
はい、
入れ替えてしまう。
入れ替え
あるよね。
結構多いよね、最近コンビニって言い出すんですよ。昔から多いわって。
コンビニ使う人なんだ、みたいな。
ああ、そういうことね。そうですね。
でも、そうです。なかなか、あ、でもいるのかな、やっぱ世の中には。
うん。
ミニ。
だって、ね、頑張ってる、節約頑張ってる主婦の皆様とかはですね、
まあ確かにね、
少しでも安いスーパーに行くとかね、
うん、
考えてやってるわけなんで、
確かに、
なんかそういうのも見習ってやんなきゃダメだなと思ってですね。
う
ん、そう。で、それで浮いたお金がです、もう一方で考えちゃうのは、
はい、
そういうことやってお金が浮いても、
うん、
どうせ他のことに浪費しちゃうじゃんって、まあ自分の弱さを、思うわけなんですけど、
うんうん、
ただね、うちには完璧なシステムがあって、うちの奥さんはですね、僕とは逆で、
はい、
そう決めたらむちゃくちゃ意志が強いんですよ。例えば何万貯金するとか、ね、何万貯金するとか、
うん、
目標を立てるとですね、
はい、
ウルトラストイックになるんですよ。本当に。
あ、でも、なんとなくわかります。
わかります。
はい、なんていうんですか。やっぱ基本的にこう、はい、能力高め、
そうなんですよ、
ね。できる人ってやっぱそうですよね。
そうなんですよ。これ目標に向かってのその、
はい、
自分を律する力が異常に強いんですよね。
ああ。
で、だから僕はですね、はい、余ったお金を自分で持っとくと、
うん、
多分古着とか買っちゃうんですよ。
ああね、なんとなく
好きなものに使うのはいいじゃんみたいな方向に行っちゃうんですけど、うんうん、そうじゃなくてそれを余ったのをすごくさんに預けとけば。絶対に貯まるんですよ。
ああ、いいですね。
そうなんです。ちょっとね、このシステムを回そうと思ってるんですよね。
ああ、 それでこう数値もつけてったらこう、そう、どんぐらいいったとか。
そうですね。
いいですよね、
うん、楽しそうでしょ、なかなか。
ちょっと楽しそう、うん、経過を後でちょっと楽しみ、
ぜひ毎週伝えていきますね。今週は行ってないとかね。
まあね、なんか
そう、もはやなんていうか、コンビニの看板が自分にとっては縁遠いクリーニング屋の看板にしか見えなくなってきたとかね。そういうことを言い出すかもしれない。
確かにクリーニング屋の看板って本当に入ってこないですよね。
入ってこないでしょ。
なんでこんなに毎回近くにあるのに毎回ネットで検索するのかなって思います。自分に関係ないと思ってるから
です、ね、そう、そういうことなんです。
ああそうです。あ、
コンビニの看板がそうなる日が来ますよ。
それで一冊書けますね。
そうですね。自分には関係のない店だっていうふうに脳が思ってくれるようにな
る。なるほど。
そう。で、これ記事にね、書いてあって、それってきっと難しいよねと。今、うん、そういうことしてる人にとっては、いきなりコンビニに行かなくしたり、カフェに行かなくしたりって難しいと思うけど、
うん、
そういう時は、if then プランっていうですね、心理的な、プランを用意しておくといいっていうのがあって、
はい、
これを if then というのは、もし何々したらが if で、then がその時はこうするというルールを自分に課すわけなんですね。
なるほど。
例えば、もし、コンビニの近くを通るときは、そのコンビニとは反対側の道を歩くみたいなのが、if then プランっていうことなんですけど、これまずいいなと思ってですね。
さっきの子供の実験でも、我慢できた子供は、机の端にこうマシュマロを置いたり、見ないようにこう目をそらしたりする。
はいはいはい。
って書いてありましたよね。
そう。もう子供なのに、なんて言いますか。富裕層になるべき、そんなんか心が備わってたんでしょうね、その人たち。
異性を手元に知っていると。見てるともう食べたい、うん。中にはなんか匂いを嗅ぎ出す子もいたって書いてあって。それ食べちゃう方でした。
食べちゃう。
それは人間味があって子供っぽくていいなと思う。
ただ、
どうでした？食うだろうって。
そうそう。コンビニの件に関しては、その、コンビニが、目に入らないルートを通るっていうのが一つの有効な手段になりそうなんですけど、うん、まあ無理ですね、東京ではね。コンビニを目にせずに帰るなんか。
通勤路はあります。
そう。バリバリあります。
バリバリ。
なんで、なるべくこう、裏路地っていくんでしょうね。
ああ、
うん。
あと、会社の1階に入ってるところだとね。
幸い入ってないですけど、
ああ、
うん、そうだったら、もう、毎日が戦いですね、そうしたらね。
ね、そう。
あ、でも俺、自分でさっきいいこと言ったな。だから、コンビニの看板を全部、クリーニング屋だと思えばいいです。
クリーニング屋理論やばいし。
やばいっす
ね。マジで、俺、毎回検索してるんですよ。引っ越すたびに。
クリーニング屋なんか、外歩けば見つかるだろうと思うけど、そう見つからないんですよね。
ね。
いざっていう時に。
と関係ないものだと思ってるからだろ
う。うん、そう。そうなんですよね。これは、ちょっと本当に期待してください。俺はもう明日からコンビニに入らないこと
そうですね。頑張ってほしいです。
はい、
あと、でも僕、あと一つ考えたんですけど、
はい、
まあ、そのビジネスコラムがあるじゃないですか。
はい。
で、まあ、一方で、
うん、
富裕層はコンビニを積極的に使うっていう記事があるとするじゃないですか。
はいはい。
例えばですよ。
うんうん。
まあ、よく言われますけど、そのスーパーで、
はいはい。
30円安い牛乳を買いに行くために、うん、うんうんみたいな。
コストの話ですよね。
そう、うん。
だったらもう。どこにコストを見るかっていう話ですね。
そうそう。時間の短縮のためにみたいな。
うんうん、
なんかもうその場で買う
方法。はいはい。
なんか、こう、それ、の記事があっても確かに、ああ、まあそうだよなって思いそうですし、
うん、なんかそうですね。
どうかなっていうのがありました、あの記事。
でもね、その、富裕層はね、コストを考え、いろんなコストを総合的に考えて、
うん、
コ コンビニの方を利用するっていうのは確かに真実なんですけど、
うん、
それってやっぱりですね、手元に潤沢の資金がある場合っていうのは前提にあって、
あ、
うん、で僕そこまで行ってない人間にとってはですね、
あ、なるほど、
まだ読んではいけない記事なんですよ、それは。
あ、そう。人によってこのあれがあるんじゃない
ですか。そうですね、僕らに今適してるのはですね、ここの
行かない方、
行かない方。
確かにコンビニで買うとやっぱ高いですもんね。
そう、損した気分になりますもんね。
ね。
うん。
でもいいな、でも。
でしょ。
ちょっと頑張ってほしいですね。
頑張ります。はい。メガネ君も、ゼロは無理でしょうけど、少しずつちょっと減らして。
でもまあ、普段からなるべく行かないようにとは思ってますけどね。まあ、みんなそうか。
それがね、いつか三上くんにとって最大のあの壁である禁煙につながる日が来ると思いますよ、僕は。
本当それですよ。
そうやって一個ずつ自信をつけていって。
確かに。禁煙できたら、でも本当、
うん、
俺に勝るものはないですから、
ね、ないでし
ょうね。何かを禁じるっていうのは、ちょっとそのコンビニぐらいからやっといた方がいい
です
か。
そう。ちょっとね、うん、あの楽しさを持ちながらやらないと続かないんで。
ね、ゲーム感覚でね。
そう。
うん。もう
ファミマとか入ったら、てんてんてんてんてんてんとか言うじゃないですか。
はい。
お店入った時の音。
うん。
あれをしばらく聞いてないなぐらいの感覚になりたいですね。
聞きてえなっていう。
聞きてえなって。ああ、あったな。合宿免許、ワオのコマーシャルあったな、みたいな。
あれ、ずーっとやってますね。
やってますよね。僕なんかの記事かツイッターかなんかで、あのファミマに入ったらいつも合宿免許ワオ のコマーシャルが流れてるっていうのを見て、それでやっと気づいたんですよ。確かにそうだなと思って。
ああ。
それまで意識もしてなかったんで。
あ、流れてるやつ。
無意識にあの刷り込まれてましたよね、合宿免許ワオ。
絶対流れてますよね、あれ。
流れてます。3分以上いたら絶対流れてきます。
ね。
そんなことですね。
はい。
じゃあ、あの、メガネ君1時間来ちゃいましたね、今日はね。
ああ、早いですね、
うん。ちょっとネタが半分ぐらいしか消化できてないんですけど、
はい、
まあ、それはそれで、今日はかなり濃い話をしましたんで。はい、あと、ちょっと来週に回しますけど、これはね、話したかった、見たすぎる映画っていうのですね。
ああ、これ。
もうあらすじ見るだけでツッコミが100個ぐらいあるというですね、面白い映画があったので、これをちょっと。うん、これちょっとまた次回話したいと思うのと、
そうですね、
個人的にはまた Amazon プライムでですね、
はい、
X-Men の映画を見始めていまして、アベンジャーズ終わったから、
ね、
ヒーローものですね、
うん、
アベンジャーズ終わったから次は X-Men を掘り下げようと思って見てたんですけど、はい、これがまた面白かったんで、
うん、
その辺の感想を述べたいと思うんですけどね。
はい、
この能力高すぎるクイックシルバーさんっていうのがいるんですけど、
タイトルだけ見て動画もちょっと見たんですけど、
はいはい、
誰がクイックシルバーだか分かんなかった
クイックシルバーさんはですね、ここだけちょっと伝えておくと、まあそういう X-Men ってね、ミュータント、超能力を持ったミュータントたちが頑張って戦う物語なんですけど、う
ん、はい、
クイックシルバーさんの超能力はですね、うん、あまりにも動きが早すぎて周りが止まって見えるっていう超能力なんですね。
ああ、なるほど。あ、シュッてやってるとこあったんです
か。あったでしょ。
はい。
で、敵の攻撃によって、
うん、
アジトで大爆発が起こるんですけど、
うん、
でその大爆発が起こる建物の中に人が50人ぐらいいるんですけど、
うん、
それを爆破が起きてから、うん、その建物が吹っ飛ぶまでの、リアル時間にすると3秒ぐらいの間で50人全員助け出すっていうシーンがあって、
それ、うんうん、もう一人一人運ぶんです
か。そうなんですよ。地道に運ぶんですよね。ノリノリの音楽に乗って楽しそうに運び出すっていうですね。
ああ、
これはスカッ
とするシーン。あまりに早いから
そうなんですよ、
できてしまうんですね。
そういうことなんですよ。
すごいな。
これは面白かったので、ちょっとお伝えしておきたいと。はい、そんなとこです。三上君は何かありますか。
僕は特にないですかね。
いいことですね、特にないっていうのは。
毎回そうで。
変わらず。
ですけど、あの、 れですね、
はい、
めちゃめちゃ家にあったうどんを、
うどん
先ほど全部茹でて食い終わりました。前回多分、マキトシにあげた。
ああ、もらいました、ね。
はい。なんか、いっぱいうどんがある時期があって、それ食いよ、はいはい、
一段落しましたね、うどんがね。
一段落。はい。
よかったです。わかりました。じゃあ、もう75回ですんでね。ああ、そうだ、三上君、こんなことね、言いたくなかったですけど。
はい。
今年があと10週間ぐらいしかないらしいですよ。
あ、マジっすか。そうか。4週、1週。ああ、ちょうど10週ぐらいか。
10週間ぐらい。
ね。ええー、あ、ほんとだ。
なかったけど。
50週のうち、40週はもう終わってしま
った。終わっちゃっててですね。もうカウントダウンに入ってますからね。
うん、早いな。
なんか本当にこんなことも言いたくないですけど、この間正月を迎えてたような気がするんですよね。
年々ね、もうそういう気持ちになります
よ、ね。そうなんです。この間、正月にレンタカー借りて、お風呂の王様まで行ったと思うんですよね。あのスーパー銭湯ですね。
ねえ、本当に。
早いな。
そうですね。
はい、
まあ、残り、でもまあ、50のうち10は残ってると思った
ら。まあ、そうですね。
頑張れるって頑張れるか
もしれない。やり残したことをあと10週間に詰め込んでいかなきゃいけないですね。
ね、1ヶ月あればできることもあるか、はい、
そう、今週はというか明日からはですね、また1週間始まるんですけど、うん、火曜日があの新天皇即位の祝日ですもんね、
うん、はい、
ああよかったなと思ってですね、
うん、
粛々と休みたいと思うんですけど
この日ばっかりはもうみんなテレビに釘付けなのかな。
でも、もう見ちゃうでしょうね。
まあ、うちないんですよね。
3日
ぐらい見たいなっていう気がしますね。最近そういうこと多いから、買おうかなと思ってるんですよね。
うん。どうですかね。でも今ないんだったらそのまま突き進んでほしいところがありますけどね。
いや、不便ですよ、やっぱ
り。不便ですか。
この間の台風の情報も、Twitter でこんだけなんで頑張んなきゃいけないんだって。
まあ、確かに NHK つけっぱなしにしとけば済む問題ですからね。
うん、
うん、確かに。でまあそんな感じで、
はい、
第75回終わりますんで。
はい。
はい、じゃあ、10月はもう2回やったんで、
はい、
来週またね、もし手が空いてればやりたいと思いますけど、はい、
はい。
非常に順調ですということで。
ああ、順調。
はい。じゃあ、今週もありがとうございました。
はい。
はい。またよろしくお願いします。
はい。はい。